どうも吉川きっちょむです。漫画大好き芸人がローテンションながらも時には獣のように漫画を熱く語ろうというラジオ、週刊漫画中でございます。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はですね、最近僕が読んだ新連載の中でこれは気になるぞ、これは面白い、何なんだこれはっていう感じの、まあ、気になる新連載ですねをいろいろと紹介していこうかなと思うんですが、4作品紹介したいと思っております。早速参りましょうか。まず1作目、ドカ食い大好き望月さん、こちら丸代のカモメ先生が書かれております。いやこれはちょっと相当すごいですよね。望月さんって方ですね、仕事を普通の会社員として働いている女性なんですけど、21歳のでかなりまあおっとりとしてて、まあ、ほんわかな女性なんですけど、まあ、その彼女の幸せっていうのがむちゃくちゃにドカ食いすることなんですね。まあ、かなりがっつりこってりしたで山盛りの食べ物をひたすらに食べる。で会社の中でももちろんそうで、まあ、お弁当自分で作ってとんでもないサイズのお弁当持ってきてるんですけど、そこにも米大量に盛ったものの上にもう直接鶏もも肉の照り焼き、マヨネーズぶっかけまくりっていう、もうがっつりしてるお弁当、その一つで1700キロカロリーぐらいあったりとか、とんでもない、とにかく血糖値を爆上げすることで得られる快感っていうのにもう魅了されちゃってるんですね。ドハマりしちゃってると。この説明でも書かれてるんですけど、カロリーのオーバードーズで至る限界突破の禁断グルメギャグ、まあグルメ、まあそうですね、これをグルメと言ってしまっていいのかわからないぐらいの、食べ物の描き方なんですけど、まあ、ギャグではありますけど同時にかなり恐怖を感じるホラーでもあると思うんですよね。現代ホラーというか、これがもうめちゃくちゃやばくてめちゃめちゃ面白いんですけど、本当にタイトル通りもドカ食いするので、会社だろうが、まあ、自宅だろうがどこでもかなり死の影がちらついてるんですよね。それでもドカ食いして血糖値爆上げしてやばくなるっていう女性の話で、いや本当に本人がね幸せそうで何よりなんですけど、まあ目が結構いっちゃっててもうやばいとこにね行ってるんですよね。で何でしょう、もうその血糖値爆上げすることが本人の中で幸せになりすぎてて我慢できなくなっちゃってるんですよね。それがもうかなりやばいなっていう状態であるんですけど、例えばもう残業して会社にいるときにペヤングの大盛りのあのもうクソでかい焼きそばですよね、2つ分の入ってるような、それをさらに2つ分だから計4つ分ぐらい食っちゃう、それもしかもマヨネーズ爆がけして、カロリーとしてはもう2700キロカロリーぐらいあって、さすがに本人もちょっと自覚してるのがちょっとさすがにこれはちょっとやばいか、でもまあ黒ウーロン茶あるから大丈夫かとか言って、でもちゃんとドクロの絵が描かれてて、心筋梗塞とか高血圧とか糖尿病とか脳梗塞とかその血圧とかもういろんなやばさがあるんですけど、まあこれを食うことでやばくなるっていう、これをまあ一応ギャグとして書かれてますけど、うん、やっぱ結構怖いなっていう、これ発禁になんなきゃいいけどなっていうぐらいので、 X でも確か医者さんとかがこれはちょっと危険ですねみたいなとか言っていたりとか、いやそれに対して他の医者さんがいやもうそもそもサウナの整うっていうのが危険なのに誰もちゃんと聞いてくれないみたいな、世の中あるんですよね、この危険だからこそいいみたいなところ。 かドカ食い自体が流行ってるのかどうかわかんないですけど、まあ多分ドカ食いって言葉自体昔からあるとは思うんですけど、最近だとあの平成廃山兵すみれちゃんっていうヤングマガジンで連載してる漫画があるんですけど、そこでもドカ食いしてもう気絶するように寝ようみたいな描写があるんですけど、それをこう止められてしまったりとか、とかちょうど本当この連載が始まる1週間ぐらい前ですね、週末やらかし飯っていうコミックデイズの方で書かれてるんですけど、だ本当これも似たようなタイミングで出ているというね、何なんですかねこのシンクロニシティは。ドカ食いが来てるんですかね。すごい危険な香りしてますし、なんでちょうど連載開始時期がほぼ同じになってしまうのかっていう。で、連載開始に至るまでに普通準備期間っていうのがあって、やっぱ数ヶ月前からどういう話にしていくのかと、どういう方向性でやるのかっていうのを編集さんとか作家さんがこう一緒に話しながら進めていくはずなので、こんな直近でパクれるわけはないので、本当にただのシンクロなんですよね。全然違う出版社で、いやこれがすごいですよね。うん、とにかくまあ読めばわかるんですけど、結構強烈そのさすがにちょっと毎日ドカ食いしすぎてて、ちょっとやばいなーっていうことで制限するんですけど、制限したらやっぱ耐えきれなくなって、なんだろうこの禁断症状みたいな描き方がかなりやばくて、目がいった状態で家までとにかくもうダッシュで帰ってたりとかで、家帰ったら帰ったでもう10合炊きの炊飯器で一旦4合炊いて、それで巨大オムライス作っても爆食いするみたいな、やばいですね、やばい、いや面白いです。これあのヤングアニマルウェブっていうウェブでも読めるようになってますので、よかったら読んでみてください。はい、続いてウンバですね。五十音の本当ウンにバビブベボのバでびっくりマークの3文字のタイトルなんですけど、あやえうお先生という方がですね、連載ビッグコミックオリジナルでされてまして、いやこれも強烈でしたね。いやこれなんだな、何を見せられたんだっていう感じの強烈な第一話になってまして、いやすごいですね。うん、主人公の描き方っていうのもなんかまあ面白いんですけど、善良なんですけどかなり空虚な生活をしてる、そんな24歳の男性の主人公なんですね。で、彼が警備の仕事をしていて、最初はあの交通の工事現場の警備っていう感じで、やってるんですけど、で上司に指示されるんですね。今度ちょっとここ行ってくんないかって言って、まあ、ちょっと遠いし変わった現場なんだけど、でそれが田舎の村の牧場の警備なんですね。でそこに害獣が現れるっていうことになっていて、でその害獣をまあ追い払ったり、まあ、警備してどうにか、牧場の動物たちが食べられないようにしてほしい、まあ、結構まあ危険ちゃ危険かなみたいな思ってまあ読み進めていくんですけど、で読み進めていくと分かるんですけど、この害獣っていうのがめちゃくちゃやばいと、何なんだっていう。でここの警備やってた人は結構みんな辞めていってしまう、すごく特別な状況なんですよね。でいざその害獣がやってきたと、じゃああいつだ、あいつをどうにか追い払わないといけないって言って、他に今いるベテランの警備の人とか棒を持ってそいつを叩きに行くんですけど、その映像が、映像というか、まあ、絵が相当強烈で、え、これ殴っていいのっていう。やっぱ主人公もかなり、なんだろうな、融通が効かないっていうか、なんだろう、ちょっとまあ変わり者というか、ただすごくいい人、善良ではあるんですよね。善良であるだけというか。なんで、これやっちゃダメなんじゃない、これちょっともう倫理観とかおかしいでしょ、大問題ですよ、犯罪ですよって言うんですけど、まあ、いやあれは この農家、牧場主に害があると、あれは害獣なんだっていう。でもよくよく見てみると確かにちょっと変なんですよね、その害獣っていうのが、まあ、ちょっとした異形というか、うん、いやこれだから、その善良さゆえに主人公が上がって巻き込まれていってしまって、一話最後でとんでもないことになってしまうんですけど、2話目どうなっちゃうのっていう、もう大混乱ですよね。でこれもやっぱ当然強烈なのですごく話題になっていましたね。うん、じゃあ3つ目、青春爆走。いやこれもねすごいですよ。こちらですね、漫画アクションで連載中で、剣草原先生というですね、方が連載されてるんですけど、中野ブギュウギだったりとかベターザンセックスっていう作品を、書かれた方 で、で今回ですねこちら、まあ、新連載ということで、いやこれも何でしょうね、まず扉絵がまあむちゃくちゃかっこいいんですけど、っていうか絵がかっこいい、本とかめちゃめちゃうまい、うん、で主人公がまあ高校生の男の子なんですね。でその子が高校デビューしようと思ったけど失敗してしまうと。で、まあ、失敗した結果そのいろんな人とのコミュニケーションがうまく取れないけど、それでどうするかって言ったら、この主人公が学校の中での盗撮画像とか動画を同級生の男子に売りさばいてるんですね、まあ、かなりどうしようもないことしてると。そんな毎日を送ってるんですけど、その主人公が、まあ、尊敬してる人がいて、それが兄ちゃんなんですね。兄ちゃんは要領よくて結構なんか何でもできて、でまあ都会に行ってしまって、で、まあ、尊敬していた。ところがある日そのお兄さんが逮捕されてしまう。しかもその罪状っていうのが結構それマジなのっていう感じの罪状なんですね。で捕まってしまって、じゃあ自分はどうしたらいいのか、そういうなんかこう自分はどうしたらいいのかっていうところでかなりこうぐるぐるぐるぐるなってしまうんですけど、っていうところでこうヒロインに出会って、そこで言われるんですよね、やっちゃいけないことって楽しいよね。でやっちゃいけないことが青春でしょと。そこで主人公は、まあ、決意とその決意表明をするんですけど、結構とんでもないその青春、これをやってやるっていうんですよね。でこれかなりもう犯罪だけどどうなるんだろうっていう、まず最初のその煽り文句がセクシャル&インモラル新連載なんですよね。うん、で青春をどう過ごすかで僕たちの人生を決まる。そうなんですよ。だからセクシャルでインモラルで、そこそこクライムサスペンスな匂いもするというか、うん、盗撮時点で犯罪だし、それを売りさばいてるも犯罪だし、で兄ちゃん逮捕されてるし、かなり破滅的な話になっていくんじゃないかな、この青春劇っていう。いやめちゃめちゃ楽しみですね。まだ第1話しか出てないんですけど、5月21日からウェブアクションでもウェブで掲載されるようになるので、ぜひ読んでみてほしいですね。そしてですね、4つ目、ホイホホイホイホ、全部カタカナなんですけど、で保湿先生という方が書かれてる、作品で、ウェブサイトのムービーナーズっていうところで連載されてますね。基本映画の話を軸に、語っているウェブメディアムービーナーズっていうところでの連載になってますね。でこれもまあなんかちょっと不思議というか、ゆるいコメディなんだけど、ちょっとたまにびっくりさせられるくだりが入ってて、で主人公女子高生の女の子小深川さんって方なんですけど、まあ、子供の頃からむちゃくちゃドジでよく頭をいろんなところぶつけてたんですね。で、まあ、ある日、まあ、高校が始まるぐらいの日ですね。でその時もトイレの電球を変えようとしていたら、ずるっと滑ってトイレの、まあ、陶器の部分ですね、頭を思いっきりぶつけて、さらにもその変えようとしてた電球を水の中に落としちゃうという最悪の状況。ああもうちょっと で、この電球取んなきゃいけないのかって言って、もうでも試しに両手で掘っ ってかざしてみたら、なぜかその電球がふわーって浮いて、あれ超能力使えるんじゃねってなるんですね。でも学校でも元々の友達に、幼馴染にこう超能力使えるんだけどみたいな言ったりするんですよ。あまりに自分がドジだから、そのなんか補うために使えるようになったんじゃないかなとか言って、でその自己紹介タイムってことで学校のクラスメイトたちがどんどんどんどん自己紹介していくんですけど、まあこの子も当然自己紹介するタイミングになって、そこでまあ超能力使えますっていう羽目になるんですね。でしたらも結構変な空気になって、まあ、当然ですよ、ちょっと中二病すぎるというか、でスプーンかざすけどできない、うわどうすんのどうすんのって言って、頑張れって幼馴染を応援し始めたり、ほんと変な空気にどんどんなってって、でその時にやっと気づくんです。そうだ、頭しこたまぶつけた時に超能力使えたなって。でなんか変な空気を察したのか、先生もトイレに行ってしまうんですね。でトイレ行ってちょうど戻ってきた時に、ちょうど頭をこう強打バーンってして、よし行けるっつってスプーンに手をバーってかざすんですけど、先生がちょうど入ってきた瞬間だったから先生の方にその手が向いてしまうと、じゃあ先生の首がグネーって曲がってしまって、一応これギャグ漫画なんで、まあ何事もないというか、まあ救急車呼んでなんとか大丈夫だったっていう、危うく人を殺すところだったっていうところからまあ始まっていくんですけど、いやーこれだからコメディじゃなかったら普通に死んでるし、でもコメディにしてはちょっとこうびっくりするような描き方っていう、なんか超能力の部分だけちょっとガチめというか、で他はかなりコメディテイストな感じで描かれていく、この女子高生の、まあ、これもある意味青春劇、ちょっと緩めのコメディ、とてもこれも楽しみなやつですね。最近2番目が更新されたばかりですね。はい、というわけで、今回紹介しました、ドカ食い大好き望月さん、こちらヤングアニマルウェブで読めます。2つ目ウンバ、こちらビッグコミックオリジナルで連載ですけど、ビッコミっていうサイトでも読めますね、ウェブ上で。はい、で青春爆走、こちらが5月21日からウェブアクションで読めるようになってます。そしてホイホホイホイホ、これ全部カタカナですね、こちらがウェブサイトムービーナーズってところで読めるようになってます。皆さんよかったら検索して読んでみてください。そしてですね、こちらご意見ご感想とか、こういうテーマで話してほしいとか、こういう悩みがありますとか、どんな漫画がいいですかとか、誰かゲストで読んでほしいなどなどありましたら、概要欄にもありますメールアドレス smangaju@gmail.com までメールをお待ちしております。もしくはツイッターなどですね、 X でハッシュタグ週刊漫画中で SNS で投稿感想など投稿してください。お待ちしてます。そして最後に告知なんですが、この春から YouTube 始めまして、最新のおすすめ漫画だったりとか、読み切り、これから発売する超面白い漫画などなどお話ししてますので、まあ書店本屋さんに行く前にぜひ見てみてほしいなというものになってます。ぜひチャンネル登録と応援の方をお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。吉川キッチョムでした。それではまた来週。